アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は大阪アジアン映画祭で上映された台湾映画徘徊年代のシャン・タンユエン監督のインタビューをお届けします。台湾の社会問題を大胆な手法で描いた意図やキャスティング他についてお聞きしています。この映画のエグゼクティブプロデューサーは映画界と文学界の大御所であるシャオイエさんなんですけども、どのような経緯でこのエグゼクティブプロデューサーをお願いすることになったんでしょうか？
あ、是的。因为徘徊年代在创作属性上它比较偏向人文艺术片这样的一个片型。那大家也知道说现在在台湾其实整个主流的制作体系都朝向比较商业化，或是朝向电影工业这样的方向。那实际上对于一个新导演，那开始要去创作一个人文艺术的长片在台湾其实并不是那么容易去找到很适合相关的这个合作者。所以当时我们左思右想，后来就去想到说，哦，那我们也许是不是可以去请小野老师来担任这部电影的监制。那刚好有一个机缘巧合，是因为我在当年参加金马电影学院的时候呢，2011年吧，2011年我参加金马电影学院的时候，那时候的其中一位老师就是李忠导演。那李忠导演就是小野老师的儿子。那后来，所以我有这样的想法之后呢，我就透过李忠导演去邀请到小野老师。那其实虽然小野老师是在台湾的电影跟文学界是非常资深的前辈，那当年也跟杨德昌、侯孝贤导演他们共事过很多年，但是实际上他在近年的他其实从来没有担任过电影的监制，电影的实际上这个挂名的这个制片他其实是没有担任过。那刚开始他也觉得说，哎，为什么会有人来找他？但是我们就是告诉他我们的初衷还有我们想要做这个人文艺术片的想法，那他也觉得很乐于去帮助新导演去完成第一部片，所以就很荣幸的最后能够邀请到小野老师。那当然他在整部电影的这一种历史脉络上，或者是在电影的这一种企划的方向都给予很大的帮助。
この映画は実は創作の段階からですね、ジャンルで言いますとどちらかというとこうアートムービーの類の、あの映画に今なっていくっていうのは最初からも分かったわけなんですよね。で、ご存知のように今台湾の映画界っていうのはどちらかというとみんなメジャーのこの映画制作、あるいはまあ映画興行みたいな、そういった形でですね、どんどんこう映画が作られておりますが、その中である新人の監督にとって、しかも初めてこういったアートムービーを手掛けるっていうことはですね、正直なかなかパートナーを見つけることはですね、もう至難の業でございます。でもあれこれ考えて、この手あの手、ひょっとしたら小野先生に助けてもらえないんじゃないかと思ったわけなんですよね。で、実は偶然にもですね、私が2011年の時に金馬電影学院に入って勉強をした時にですね、その電影学院の中の先生の一人がリ・チョン導演という先生がいて、このリ・チョン導演はですね、なんと小野先生の息子さんなんですね。それで私はリ・チョン導演に頼みに行きまして、つまりこういう趣旨でこういう映画を作りたいと、なんとかその小野先生にプロデューサーとしてやってもらえないのか。で、まあ、小野先生はですね、皆さんもよく知ってるんですけれども、今までエドワード・ヤン監督だとかホウ・シャオシン監督だとかもうずっと一緒に仕事をしていて、もう本当に大先輩なんですよね。で、まあ実は今まで彼はこのエグゼクティブプロデューサーという名前でですね、映画に関わったことは一度もなかったんですね。 それで今回こういうふうに声かけられたら、なんかすごく不思議に思ったらしいんですね。それで我々に聞いた、どうしてですか、どうして僕なんですかって、いや実はですね、私たちはこういう趣旨でこういう映画を作りたいんですよと、まあ、だからぜひ助けてもらいたいということで、そしたらもうすぐご快諾くださいました。先生はですね、とても若い人をサポートするということがまあ大好きで、まあ、実際本当に先生の参加があってですね、例えばこの歴史的なこの部分の、まあ、あるいはその物語のね、展開とか構成とか、こういったところに関してはですね、いろんなアドバイスをくださいました。本当に助かりました。
そしてですね、この映画のテーマである新移民については、これまでいろんな監督によって描かれてきましたけれども、監督が作られたこの映画は大胆なスタイルを用いて、かなりチャレンジングだなというふうに思いました。まず二部構成で、後半の舞踏のシーン以外は画角を変えてますよね。ここにはどんな意図があったのか教えていただけますか。
在新移民的这个主题上面，因为我自己是作为一个长期的观察者哈，所以当然我也看到了非常多其他的作品。那对我来讲，我在故事的内容上面，我希望透过一个比较大胆的两段式的这样的结构，那主要是希望可以一方面可以呈现出新移民比较辛苦，或者是比较引起大家同理心的这样的一个故事。那但是对我长期的观察来讲，因为新移民实际上在台湾的社会已经有了蛮多的改变，包括他们就身份上面跟职业的状态都已经跟过去不一样，所以我认为很需要透过第二段故事去把他们现在更新的面貌把它带出来。但同时这部电影这样子连在一起的时候，也可以看到两个世代的新移民中间有什么差异，那他们中间又有可能有什么交集。那这是我长期观察以后，我很想要为新移民这个题材所做的事情。我认为电影要与时俱进， 我们实际上是落后了这一个议题它是在现实生活里面所发展的速度，所以我觉得我的电影想要去回应到这样的一个情形。
この新移民のテーマは、まあ、私もですね、長年ずっとこういろんなことを観察してきて、まあ、自分はオブザーバーとしてですね、いろんな他の作品も見たわけなんですよね。まあ、私としてはですね、自分のこの作品の中で特にこの物語の部分はですね、大胆にもですね、2つのパートに分かれた形で描きたかったんですね。理由はですね、この映画の中で、まあ、単に新移民の非常に辛い経験だとか出来事だとか、そういったところを描写するのもいいんです。つまり観客はそれを見ていてすごく同情してくれるわけですよね。で、その部分だけではなくて、私の長年のこの観察においてはですね、台湾でこういった新移民がどんどんどんどん実は努力して自分たちのアイデンティティだとか職業だとか、まあ、いろんなことも変貌も成し遂げているわけなんですよ。そうするとこういった変貌の部分はですね、どうしてもやはり第2パートのところで表現することができると思ったわけなんですね。そうすると前半後半この2つのパートが一緒になった時には、初めてこの新移民が台湾にやってきて、その後この、まあ、変わっていく、どこがどう変わったのか、その、まあ、いわゆる差異とはどこにあるのかということが、まあ、理解することができると思うんですよね。つまり私としてはですね、こういった新移民のためにも何かできることはないのかとずっと考えていたわけなんです。で、その理由はですね、やはりこの新移民の問題は実は台湾の社会で入ってきてどんどんどんどん今日まで発展してきたんですが、ところが我々はですね、まだこの問題に対して遅れを取っていて、ずっとこの問題をまだ追いかけている途上というような感じもしたので、まあ、だからこういうふうにですね、2つのパートに分かれた形で描くことにしました。
で、その後半の画角を変えた理由っていうのはどういったことからですか？
其实这部电影 采取了两种的画面比例来呈现哈，在90年代第一位女主角的故事里面，特别是用宽银幕这样的画面来呈现。那因为这是一段再现一段过去的一个历史跟生活，所以对我来讲，采取宽银幕的画面比例，其实它可以看到的所有这些主角的角色跟人物，还有整个。当时的社会景观跟环境里面，互相构成的一种时代的一种氛围，还有当时整个台湾社会比较复杂的一种状态哈。那一直到了第二段故事，透过裴秋兰这位第二位女主角的出现的时候呢，我反而是希望是透过她的主观来看到当代现在的台湾社会里面，跟过去的20年、30年来，发生了哪些改变？那又有哪一些的问题？其实，在今天可能同样在重复循环着哈。所以我反而在后面现代的部分，我是采用了4:3这样的画面来呈现的。那同时是透过他的主观，因为我认为这样的一个画面的比例跟视野，更接近于我们在触及到这个当下，直接在逼视跟面对这个当下的时候的一种视角的角度吧。对，那同时在两段的这个光影的设计上面，也有一种相互映射对到的一种设计，就是在前面90年代这一段的光影是采取我们讲说是暗中有亮哦，就是大部分画面上会有很多暗部的呈现，那在里面亮部的画面比较少，那透出说在黑暗当中其实有看到一点点人性的一种光明面或温暖的一面，那到后面的部分则是相反哦，则是暗，亮中有暗，就是反而好像来到一个比较光明的新时代，但其实好像有一些灰暗的角落或是一些灰暗的事情依然藏在里面。
もちろんわざとこういうふうにしたわけなんですけれども、まあ私はですね、二つの描き方を取り入れて今回の映画の作品を描いてるわけです。例えば前半のこの90年代の時の物語なんですが、どちらかというとこのスクリーンがですね、非常にワイドな画面でこの物語をまあお見せしようと考えたわけなんですね。なぜかと言いますと、このワイドのその画面でやるとなりますとですね、過去を再現しようとしているわけなんですよね。過去の歴史、生活、暮らしの中からですね、この役柄、人物、社会の環境、あるいはそういった雰囲気、そういったものをもろもろ、この台湾社会の非常にも複雑な、そういった台湾社会の、まあ、状況を再現することができると、まあ、こういう手法を、まあ、取りました。それでご質問にあった後半のこの部分なんですが、まあ、ここはもう一人の主人公、チューランが、まあ、登場してきたわけなんですよね。で、ここのパートからはですね、私としては彼女のこの目を通して、つまり彼女の主観的なその観点から、ここ20年、30年の間で、まあ、どういったことが起こったのか、どこがどう変わったのか、あるいは相変わらずどういったところに問題があるのか、まあ、そういった部分をですね、彼女の目を通して描こうと考えたわけなんです。したがってこの画面の部分もですね、4対3のこのいわゆるプロポーションで、まあ、描いたわけなんですよね。そうするとこのやり方はですね、非常に彼女のこの主観的なそういったこの映像みたいなものが、まあ撮られるわけなんですね。つまり彼女の目を通して今を見つめると。まあ、だからここはですね、どちらかというと、このアングルの問題よりも、視点のこの角度の問題だというふうに考えております。で、また、光と、影の部分につきましても、対照的にですね、実は設計をしていたわけなんです。この前半部分、90年代の時にはですね、どちらかというと、画面が非常にダークで暗くてですね、その中には、まあ、明るみみたいなものもあったんですが、でも全体としてはですね、やはり暗くて、この明るみの部分はわずかしかなかった。まあ、これは何を言いたいかって言いますと、つまり暗闇の中でも、 この人間性のこういった明るみ、希望みたいなものを見出すことができますよという意味が込められております。そうすると後半の部分は逆に非常に明るくて、明るさの中にも実はダーク、暗闇があって、でしかもこういった暗闇の部分はですね、どちらかというと今のこのなんかすごく進んで明るい社会の中でも実は非常にグレーな、こういった暗い良くない、そういったものもですね存在していますよという、そういう対照的な光と影のこういった手法、処理も取り入れているわけです。
わかりました。あと出演者の多くが前半と後半で違う役を演じているんですけども、この監督の狙いはどんなところにあったんでしょうか。
啊，对，还蛮多人都会很好奇这个问题。那对我来讲，其实，我在放映的过程，在过去的一些放映的过程里面，其实我问现场看过电影的观众，我会问他们说，哎，你们觉得前后这些角色，是同样的一个角色，的请举手。那或者是说你觉得他是不一样的角色，请举手。那在我做过的调查里面呢，结果现场观众的反应是一半一半，就有一半的人会觉得他们是延续的角色，有一半的人会觉得可能从一些线索里面他觉得这两个角色是不相关的。那我觉得对我来讲，我是想要做出这样一个开放解读的空间，可以让观众去思考说，这两段故事之间的到底它有什么关联呢？那这样的角色重复的出现，它代表着什么的意义？好，我们可以怎么样去看待这两段故事中的连结？我觉得这是我刻意想要保留给观众自己去感受的一个部分。
実はこの質問はですね、今までもたくさんの人に聞かれまして、皆さんいつも不思議に聞くんですよね。ただ私にとってはですね、これは結構とても興味深い試みとして、認識しております。で、今この映画ですね、今まであちこちでこう上映をした時に、上映した後に私が観客の皆さんに質問するんですね。つまり前半後半同一人物だと思う人は手を挙げてください。あるいは役者は同じなんですけれども違う人物だよと思う人も手を挙げてください。そうするとですね、反応が非常に面白くて半分半分なんですね。で、同じ人だと思っている観客の皆さんはですね、いや、これはもう同じ人でしょ、ただ物語が展開していて、ちょっと違う役というか、同じ人ですというふうに思うのが半分です。で、もう半分はですね、いや、これは全く違う話なので、前半後半、2人はですね、完全に物語も違うんですし、当然役柄も人物も全然違う人。でなぜこういうふうにしたかって言いますと、実は私はですね、この映画を見た後に観客の皆さんにちょっとこのいわゆるオープンエンディングみたいな形にしたかったんですよ。観客の皆さんが自分でなりに考えて解釈すればいいと思ってるわけですね。どこにどう考えてほしいかって言いますと、要はこの2つの物語はどういったところで関連性があるのか、果たしてどういう意味があるのか。で、具体的にね、もし全然違う物語であれば、じゃあこの違う物語はどこで接点を持っているのか、もうこういったところをですね、観客に少し考える余白をですね、ちょっと残しておきたかったですね。
なるほど、わかりました。最後にですね、メインキャストについては公式インタビューでお話しされているので、ここでは、チェン・シュファンと脚本家でもあるワン・リンウェンさんを起用した理由を教えていただけますか。
啊，淑芳阿姨其实就是很资深的前辈，然后那但在我们的心中，其实对于要去找到一个这样很适合演这样一个婆婆的一个角色，她就是不二人选。对，就是很直觉的就会想到她。那我觉得很敬佩她的部分是说，在我们这部电影里面，其实是采用长镜头来拍摄的哈。那所以对，其实在这部电影里面，其实不管对于比较资深的演员，还是对于比较年轻的演员，其实都有一定程度的挑战哈。包括淑芳阿姨她其实在来到现场的时候，他也跟我讲说，哇，他很久没有拍过 这样在新导演的身上去拍到这样长镜头的一种呈现方式，所以他觉得一方面让他的表演的情绪可以很连贯，但是二方面他又觉得每一天的这个部每一天的演出都非常的新鲜，他都要想出跟平常这种比较碎比较短的这种镜头不一样的一种表演方式，所以我觉得蛮特别的是他可以在这部电影里面跟着其他的年轻演员那一样是要经历这种长镜头的这种走位或是很长的这种台词的这种设计这样。对，那关于那个第二位您讲的第二位演员就是王立文，那立文他是就是在台湾现在也是很有资历的编剧，那他其实他以前他也演过电影，他也主演过复后七日，那但是他其实现在因为从事编剧工作以后，他已经非常多年都没有拍电影了没有担任演员了哈。那我这次是因为跟他私底下有一些认识，那我们在设想片中这样一个比较温柔形象的一个台湾女性的角色，而且她又是作为女主角文慧，事实上可以说是在台湾第一次遇到一个台湾的朋友，台湾的好朋友的这样的一个情况的时候那我觉得这个角色其实他又得要有一点经验也不能是太过 素人这样的一个演员，所以后来我就是很冒险的就是打了一个电话给立文，跟他说我很希望可以邀请他来在这部电影里面呢在重新来演电影，那当然他就是觉得也很想要帮助我，所以他就答应了这个任务。
でまずこの陳淑芳、私はおばさんと呼んでるんですけれども、アンティですね。で大先輩なんですよね。でこの映画の中のこのお母さん役、あるいはおばあちゃん役、こういった役柄をですね、もう彼女以外は多分考えられないと思ったわけなんですよ。それでもう当然この役はですね、陳淑芳阿姨だと思ったわけなんですね。で実際お願いしまして、引き受けてくれたんですが、もう現場でのこの陳淑芳の本当に私たちはもう敬服したんですよ。なぜかと言いますと、この映画の中で一つのシーンをロングショットでワンカットで撮るわけなんですね。そうするとこの映画に登場する役者の皆さんにとって全員チャレンジになるわけなんですよね。陳淑芳もですね、現場にやってきた時に、お、新人監督でこんなロングショットを撮るなんて今まで私経験したことがなかったわっていうことを言うんですね。でもこれはこれで面白い。すごくなんか新鮮な感じがするわっていうんですよ。なぜかって言いますと、つまり一つのカットで撮られるときに、この役者の演技ってこう断続的になっていくんじゃないですか。だからロングショットで撮るんだったら、じゃあ今までのこういった途切れ途切れの演技とは違って、やっぱり一気呵成するようなですね、なんかこの演技は必要になってくるわけ。それで彼女もですね、本当に偉いと思うんですよ。あんな大ベテランの役者なのに、その若い役者と一緒にですね、この話し合って、それでもう一生懸命この、例えば立ち位置だとか、次はここへ移動するよね。こういう時はこういうセリフを吐かなければならないのよね。みたいのを確認しながらずっと現場でもやってきたわけなんですよ。もう本当にね、素晴らしかったんですね。で、あともう一人のこのワン・リーワンさんなんですけれども、実はもうおっしゃるように台湾では本当にもうキャリアのある大変有名な脚本家でもあって、でも実は彼女もですね、今まで映画を主演したこともあるんです。で、ただ脚本家としてこの人気が出てからはですね、あんまり女優の仕事はですね、しなくなってきました。で、そうすると、私は実は脚本の段階で彼女の演じたこの役柄につきましては、ある意味ではそのワンホエがですね、台湾にやってきまして初めて出会った非常にある種の非常に優しい、女らしい女性で、そうするとなんかいい台湾人の役ですよね。でもこの役柄だとやっぱり経験のある役者じゃないとダメかなと思ったわけなんですよ。ここで素人は使うわけにはいかないと思った。そこでちょっと半分 ちょっとハラハラしてですね、冒険するつもりで彼女に電話をかけました。つまりこういういきさつでここの役をやってもらえないんですかって言ったら、もうなんとご快諾くださいまして、まあ、ひょっとしたら新人の私を助けたかったのでしょうねと、まあ、そういったいきさつがありました。
そうですか。私もワン・リーウェンさんとはご縁があって、一緒にお仕事もさせていただいたことがあるので、これとても興味深かったのでお聞きした次第です。
对，以后可能不见得有这样的机会，还可以很常看到他在大荧幕上演出。我觉得，
まあおそらく今後はですね、二度とこのような機会がないかもしれませんね。つまり大きなスクリーンで彼女の演技を見るなんて、もう二度とないと思いますよ。
この映画はとっても貴重ですね。
我很感谢李文。
いや、もうとてもワン・リーウェンさんにはもう感謝するしかないと思います。本当に感謝しています。
はい、わかりました。ありがとうございました。
谢谢。
いかがでしたでしょうか。台湾で増え続けるアジア各国からの新移民と呼ばれる女性たちを描くという意欲的な新人監督の今後がとっても楽しみです。次回は香港映画敵地へと向かうのアモス・ウィー監督のインタビューです。どうぞお楽しみに。